ッとできる人が集まるハピネスラジオ。FM 舞鶴をお聞きの皆さん、こんにちは。FM パーソナリティの井上光陽です。この番組は FM 舞鶴パーソナリティでハピネス代表の井上光陽があなたの夢を叶えるあなたのお仕事のワンランクアップのヒントにしていただく仕事術を紹介する番組です。舞鶴市内では FM 舞鶴 77.5MHz、 そしてインターネットサイマルラジオで全国でお聞きいただいております。私は普段社員教育のお手伝いや会社の課題解決につなげるワーク型研修などを行っております。それでは約30分、どうぞお付き合いください。この番組は躍動の新世界を切り開く八坂伝説工業株式会社、物流で明日の社会に貢献する株式会社橋梁貨物輸送の提供でお送りいたします。さて、改めまして皆さん、こんばんは。さあ、8月暑いですね。皆さんどのようにお過ごしでしょうか。私はですね、まあこの暑い中ではありますが、ずっとねこのコロナの状況、コロナのね、感染予防の状況になってから、ずっと私がしているのが断捨離なんですけども、このお盆もそして今日もめちゃくちゃしております。なんかね、大改装のように家の中のもういらなくなったもの、使ってないものをどんどん捨てていってます。もうね、大変です。さて、皆さんね、この暑い中お仕事お疲れ様です。この番組ではですね、いつも、何かお悩みをお聞きしまして、そのね、実際のお悩みから皆さんと一緒にこんな解決方法もあるよねとか、それから私が知ってる方でこんなこと言ってたよとか、そういうことをお伝えして、元気になっていただく、そんな番組でございます。今日のお悩みはですね、 OL です。 OL で主婦の方ですね。50代、娘が出産し、初孫と3ヶ月間うちの実家に、孫と娘が帰ってきました。仕事して帰って、ご飯して、そして孫の子守りをして、そんな毎日ですが、お休みの日は自分の、今度は母親の面倒で母親の家に行く。こんな状態なので、今は仕事に集中している時が一番楽なんです。まあ3ヶ月間頑張って、お盆までらしいんですけどね、こういう状況の時って少しでも、楽しくなる、ね、努力はしてるんですが、なんかコツってありますかね。そんな、お声からです。今日はね、そういう内容です。さあ、皆さんこれね、でも主婦の方、まあ、主婦じゃなくてもですけども、実際あると思うんですよ。仕事も、女性って本当すごいなと思うのが、まあ、仕事も頑張るわけですよね。そして家に帰ればまたそこから家事が、という仕事があるわけですよね。ご飯作って、洗濯して、掃除して、でやっとね、自分の時間っていうのはもう寝る時の、こう、何ですか、ネットフリックスとかそういうドラマを見る、でテレビのね、ドラマ録画していたのを見るとか、もうその時がもう一番もう幸せですみたいな、よく聞きますよね。なんですが、そこにね、このS さんなんですけどね、 S さんはそこにね、初孫と一緒に娘が帰ってきたってことで、旦那さんと娘さんとお孫さんの面倒っていうのがね、プラスしたわけですよ。はい、で旦那、その娘さんの旦那さんは、まあ、たまにお休みの時に、来るっていうね、ちょっと離れたところにいらっしゃるので、そんな状況らしいです。あ、ついでに言うと、ここにはワンちゃんも娘さんと一緒に来たそうで、ワンちゃんも来たそうなんですね。でそうなると、もう忙しすぎて、お家がね、で最初は良かったと、 まあ、孫もね可愛いですし、ね、面倒見るのも楽しいななんて、ね、犬もワンちゃんも可愛いし、ね、なんだけどやっぱりこれずっと続いてで、しかも自分の、ね、時間が一切ないということで、今まではね、なんかこうライブを見に行かれたりするのがすごく楽しみだったっていう風にね聞いているんですけども、そのまあもちろん今こういう状態でライブに行くとかいうのもどんどん世の中的にね今ないわけです。なので楽しみが、ね、どう楽しんでいいかわからない、もうストレスいっぱいですみたいな、そういうねお声なんですよね。普段でもね大変だなって本当思うのに、こういう状況の時って皆さんだったらどうされますか？私は、その方にまずお伝えしたのが、家事ね、全部家事をやられてるわけですよね。で、まあ、旦那さんは動かないと、ね、で娘さんは、まあ、昼間は自分が子供を見てるから 初出産ですしね。でもお母さんが帰ってきたら嬉しいわけですよ。やっと私以外の人が見てくれるっていうね、嬉しい、でもご飯とかは作らない。で結局その S さんがご飯も作る。でご飯ね作ったら先に娘さん食べさせて、その間は孫お孫をね抱っこしてあやして、でね食べたりとかした後にちょっとこう時間があったらシャシャッと食べるっていうね、そんな状態で洗濯もするわけですよね。なのでまず、もしね可能であればですけども、私が思ったのはやっぱ家事の分担をしなければもういっぱいいっぱいになっちゃいますよね。人間やっぱりまあ、それがもともと好きだったりとか、する、ね、方だったらいいと思うんですけども、特にそうでもなさそうだったので、さすがに分担するのはどうですかって、お伝えしました。ね、洗濯はもう例えば旦那さんもう洗濯お願いねって、でそれからね娘さんにも何か一つ何かされてることよくわかんないですけども、料理の下ごしらえだけはしてねとかね、で、まあ、例えば後片付けだけして、私は作るけど後片付けだけはしてとか、やっぱりこう分担してみんなで協力しなかったら大変ですよね。だって仕事も頑張ってですからね。なのでで、もね、分担してもやってくれるかなって感じだったので、あ、じゃあもう網だくじ作って、どれがいいってもう選ぶのにしたらどうって、いうことをねこう笑いながら言ってたりしてたんですけども、でもやっぱりね分担必要ですよね。であとはやっぱり自分の趣味、もう一度ね何か趣味を見つけてっていうところですが、今日はちょっとねそのね、じゃあ分担するにもどういうお願いしか仕方をねしたらちょっと動いてくれるかっていうようなコツっていうのもお伝えしたいと思います。さて、本日の曲はベリーベリーベリー、今ね皆さんも結構夢中になっていらっしゃる方多いんじゃないでしょうか。私もそうなんですけども、虹プロジェクトですよね。虹プロジェクトっていうね、テレビをやってて、まあか韓国のアイドルグループとしてデビュー、韓国というか世界で通用するようなね、そういうアイドルを見つけるっていうね、あれですよね、企画があって、で日本人がその、デビューをね飾るまでの間のこの審査コンテストとかね、いろいろなことをこう勝ち取っていった9人が、アイドルになるっていうやつですよね。でそれが面白くてですね、本当に今の Hulu なんかでもねやってたりとか、あとテレビ、朝のテレビとかでもやってるらしいですけどね、それ見てたらねすっごい元気になるんですよね。あ、すごい努力しようとか思うわけです。でその中、今ねおかけした曲はその中で、いろんなね、こうお達しがあって、グループでやってみてとか一人で歌ってみてとかあって、その中でね3人でこの先ほどのね曲を踊って、すっごいもう練習してね1ヶ月間みっちり練習して、でお披露目して、で合格だったらこう虹のね9つの、キューブをこうもらえるっていうね、そういう流れなんですけど、まあ元気になるんですよね。だから単純にこうアイドルの歌を聴くっていうので、好きっていうよりはその頑張っていくその姿、それがもう元気になる 秘訣だったり、あ、私も頑張ろうとか思ったりするので、それですごい共感を得てね、今大人気なんですけど、私もすっごくハマってます。はい、で今日もこの曲を聴きながら、断捨離をしてました。さあ、先ほどのね S さんに戻ります。 S さんはね、娘さんが50代の方です。仕事をされてる OL さん、娘が出産して初孫と、約3ヶ月間うちの家に帰ってくることになりました。仕事をして帰ったらご飯を作って、子守りをして、ね、家事をして、そして休みの日はプラスそこに自分のご自分のお母様の、面倒っていうのも、まあ順番にねされてるの、家族の中で順番にされてて、行かれてるということなんですね。で、楽しむ努力をしてるんだけども、なんかコツってあるかな、もっとこう楽になるコツってあるかなっていうね、そんな、お悩みからです。で、私がご提案したのは、もう一人で家事って本当大変なので、さすがに洗濯は旦那さん、ね、何々さんやってよね、娘さんにももう片付けだけ、茶碗を洗うだけとか、よく分かりませんけど、なんかね楽なこと、自分の中で負担になってる、これだけでも楽になったらなっていうことを、お願いするのはどうっていうねことをお伝えしてました。でもね、現実的には、でも今までやってなかったね家族が、それをやってくれるかどうか、やるかなみたいな、最初からもう、あ、もう絶対無理とかっておっしゃってたんですけども、でもやっぱり限界がある、のでね、それは分担した方がいいと思われます。ということで、じゃあこうね、人を、動かすにはどうしたらいいかなと、ね、いうようなことで、先週もだったかな、人を動かすというね、カーネギーさんの本ですね、1937年、83年経過しても世界で、今でもなお売れ続けているベストセラーの本があって、そこではね、人が生きていくのに、身につけるべき人間関係の原則ってことで、人を動かすっていうタイトルですが、ね、まあ言ったら人の心をつかんで気分よく動いてくれる、そういうね、やり方があるんだったらそれやった方がいいくないですかっていうね、そういうやり方の本なんですよね。じゃあその中から、何か、もしね使えたとしたらですよね、これが使えるのかっていう実験も兼ねて、やられてはどうかなというねところですが、例えば人を変える、そのね動いてくれないとかありますよね。うちもそうですけども、今私一人で断捨離してるんですね。で、これ一人暮らしだったらもう私の勝手で済むんですけども、よくあると思うんですけど、こう家族のね他の人もいるので、自分だけこうしたいって思ってもなかなかそうならないことってあるじゃないですか。それはきっと旦那さんでもそう思ってる方いらっしゃるでしょうし、子供さんかもしれないですし、なかなかねみんなが同じ方向だったらいいけども、例えば今私がね断捨離しようと思ったのは、まあ運をね良くしようと思って、なんか自分を見つめ直すとか、仕事のね見つめ直しの時だと今思ってるんですけども、その時にねなんか土台、基本中の基本のところをきっちりしておいて、なんか開運になるような土台を作っておきたいなって思ったのがそもそもの始まりで、で自分のいる環境ね、まあ、家ですよね、一番いるのが家なので、そこをまずはきれいにしようって思ったのが始まりなんです。でもそれは私が学んでそうしようと思ったことであって、他の家族の人はそういうね流れで同じように、あ、そうだ、開運のために断捨離しようっていうところには行ってないわけですよね。なので私一人でせっせとしてても大変なんです、本当。だからすごくわかります。自分だけでねじゃなくて、これもしてあれもしてってお願いしたいけど絶対無理みたいな、ですごくわかるんですね。なのでちょっとこれがね使えるかやってみましょう。 S さん、人を変える9原則というのがあります。この本の中にねあるんですけども、まあ、9つのことで、人を動かしてみましょうよっていう内容なんですけども、まあ、このままねこのままずらずらっと読むとするならば、人を変える9原則はまず1つ目、まず褒める。まあ、よくありがちではありますがね、まず褒める、うん、いいですね。 例えば旦那さんね、いつもありがとうとか急にね言う、何々でありがとうとか、娘さんにもね、やっぱり笑顔がいいから帰ってきてくれてからね、すごい楽しいよとか、まず褒めてみる、ね、そして二つ目、遠回しに注意を与える。これ難しいですよね。だいたいガツンとやっぱ家族だから近くの人とかね言ってしまいますよね。あんたこれだから洗濯物がこんなになるのよとかね、あんた帰ってきたのはいいけど全然何もしてくれないからお母さんだけ大変じゃないのって、ね、茶碗ぐらい洗いなさいよって言いたいけど、それを遠回しに注意する、難しいですね。遠回しに注意する。あ、これ昼間のね、例えばですよ、昼間の洗い物が残ってたとしましょう。そしたら、あ、今、ね、夏だし虫が来るから、ね、洗っといた方がいいかもとかね、いう感じでちょっと遠回しに注意を与えるというね、作戦をやってみる。そして3つ目は自分の過ちを話す。あ、これよく使いますよね。上司が部下に何か伝えたい時とかにね、私はよくこれ使ってました。自分の過ちを話す。例えば今回だったら、すごくねストレスが溜まった時にあんまりこう人に言わない方だとしましょう、その S さんがね。で、前もね、ストレスが溜まって家族の人たちに相談したらよかったのに、何にも言わなかったらこうこうこうなったんだよねとか、ね、言うことを伝えてみるとか、ね、例えばですよ、あの時話しといたらよかったよとか、自分がねお嫁に行った時のことを思い出して、自分がね、出産した時に大変だから子供のことに必死だったんだけど、その時にねお舅さんにこうやって、言われた時に、あ、私やってなかったなってそこで気づいたのよねとかね、例えばですけど、はい。で、あと4つ目、命令をしない、ね、一番してしまいそうですよね。洗濯もして、洗い物ぐらいして、ね、命令しなさいって言ってしまいそうですが、命令をするとすればするほど動かないというね、ことがあるので、命令をしない、言う時はね命令じゃない。それから顔を潰さない。あんたいつもこんなんだからね、洗濯物がもうしわくちゃなんやとか、よくわかんないですけど、その人の顔を潰さない。それから6つ目、わずかなことでも褒めるね。1番まず褒めるだったのに6番に来てもう一つ来ましたよ。またわずかなことでも褒める。わー、今日昼間の洗い物、お茶碗の洗い物しといてくれたんや、ありがとうとかね、当たり前やってもし思ってたとしても、ちょっとのことでも褒める。あ、靴下ちゃんと脱いでくれててありがとう、洗いやすかったよって旦那さんに言うとかね、本当にもうわずかなことでも褒めてしまう。そして7つ目は期待をかける。旦那さんだったらね、何々さんがいるから本当助かってるのよとか、もう先にね期待をかける、期待してるよっていうことを言っちゃうということですね。そして、8個目ですね、激励する、ね、何々さんだったら大丈夫とか、何々ちゃんはやってくれるよね、激励する、はい、これ別に家族じゃなくて上司の方とかでもね、それから誰でも使えると思います。そして最後の9個目は喜んで協力させる。ここですよね、喜んで協力させちゃうという。どんな手がいいでしょうね。例えばですけども、人参ぶら下げるっていうのもありですよね。何々してくれたら、ね、3ヶ月間これやってくれたら、お母さんのこのバッグあげるよとかね、例えばですけども、喜んで協力させるっていうのも一つってことで、単純にね、みんなこれやってよってもう目くじら立てて怒ったところでみんな動いてくれないんであれば、ちょっとこう人をね変える9原則っていうのを使ってみるのも一つかもしれないですね。私もちょっとこれを使って頑張って動いてもらおうかなというふうに思ってます。あとはやっぱりね、 S さん趣味を本当にね やっぱり趣味大事ですよね。なので、まあ、今ライブ行けないんであれば本当寝る前の30分でもいいじゃないですか。でもね、そのライブ映像見る時間を作る、でそれをまあ娘さんにもねお願いしておくとかね、例えば10時半から11時半はもう絶対にお母さんだけの自分の時間だから、この時だけはね、泣こうがどうしようが見てね頑張ってってかとかいうお願いをしておくとかね、もうだからその時間だけは自分の趣味なり、なんか音楽聴いてとかアロマを焚いてとか、なんか自分が落ち着くようなね、そんな状態を作って癒す、もう自分やっぱり癒さないとダメですよね。でなんとか3ヶ月間ね経過しましたら、 S さんもねそろそろもうこれでもお聞きしたのがね、もうだいぶ前なので、もうお盆までなんだっていうふうにおっしゃってたので、お盆までにね、家事分担できたかな、ちょっと今度またお聞きしてみますね。まああれやこれやですよね、皆さんこう自分のね、機嫌も取りながら、大変ですが頑張りましょうね。本当女性は仕事もして家事もして、旦那さんの面倒も見て子供の面倒も見て孫の面倒も見てって大変なので、旦那さん、娘さん息子さん、お母さんの手伝いをしてくださいね。よろしくお願いします。さてそろそろお別れの時間となってまいりましたが、でも本当これってあるあるだと思うんですよ、ね、女性、まあ、女性ばかりじゃないかもしれないですけどね、男性もまあこういう、家事をねされている男性もきっといらっしゃると思うんですよね、でもとにかくでも楽しむしかないので、もうね嘘でもこうニコニコしながらするとか、まあたまにはストレスもためたんであればバーンと怒っちゃうっていうのもありかもしれないですよね。でその後修復するのがねちゃんとこうフォローというかも大事ですけども、まあいろんなことありながらとにかく楽しく仕事もできて家事もしていくっていう風に持っていくしかないんでね。であとやっぱり散らかってる部屋とかだとすごくこうイライラも増すというか、それってあると思うので、まあ、常にね頑張ってこう綺麗な状態にするっていうのも一つですよね、だと思います。さあこの番組は FM 舞鶴パーソナリティでハピネス代表の井上光陽があなたの夢を叶える、あなたのお仕事ワンランクアップのヒントとなる仕事術を紹介する番組です。舞鶴市内では FM 舞鶴 77.5MHz とインターネットサイマルラジオで全国でお聞きいただいております。また FM 舞鶴ホームページからポッドキャストで過去の放送も含めていつでもお聞きいただけます。iPhone のポッドキャストアプリにも登録できますので、ぜひ登録しておいてくださいね。この番組は躍動の新世界を切り開く八坂伝説工業株式会社、物流で明日の社会に貢献する株式会社橋梁貨物輸送の提供でお送りいたしました。さあ皆さん何かね、これどう思うとか、こんなことで今大変なんですよ、愚痴でもいいじゃないですか、何かありましたら、ぜひおはがきとかね、いただきたいなというふうに思っております。それではまた来週お会いしましょう。今日もありがとうございました。